教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
ハワイユー、時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治が午後6時45分まで45分間熱く語っていきます。よろしくお願いしますね。ゴールデンウィークの、まあ、まだ最中の方もいるかもしれませんけど、間、まあ、金曜日、まあ、あっという間に1週間経ちますね。なんかあの5月もうお休み、まあ、私どもアニーグローバルエデュケーションもね、今日から一応まあ、少しずつね授業なのか始めてるんですけど、今日からなんとなくゴールデンウィーク終わってスタートみたいな感じで、ね、子どもたちの姿も見えるようになって、先生たちもまあ、普通に動き始めてますので、もうすぐにねモードはテストとか、まあ、授業なんで、まあ、お休みモードは吹っ切ってですね、今日からいよいよスタート。皆さんどういかがお過ごしでしたでしょうかね。私も何をやってたかというと、まあまあ案外ですね、お休み何するかというと片付けが多いんですよ。皆さん片付けとか時間ないとなかなかできないじゃないですか。結構すっきりした気分で今日スタジオ入れてるのも、山積みだった書類を全部上から下に片付けまして、やはりお休みというか時間があるとやっぱりなんか身の回りの片付けとか掃除とかね、したくなっちゃいますよね。なんか一応ね、こう私たちのモットーというか、まあ、自分も含めそうなんですけど、教室やなんかもね、毎日気づいたら気づいたところを必ずこう掃除しましょうみたいなルールが実はあって、結構日常的に、例えば蜘蛛の巣が張ってたら蜘蛛の巣取るとか、本が汚れたら本を直すとか、なんかこう壁が汚れたら拭くとか、当たり前なんですけど、そういうのをね、英語スクールとか塾でも常にやっているので、私も何かあるとどっか汚れてないかなとか、どっか片付けてないかなみたいなことよくやるんですよ。皆さんどうですかね。で、習慣になると恐ろしいもんで、必ずお休みはまずは片付けというようになりまして、時間があるときにやらないとね、片付けってね、どんどん溜まってしまいますよね。それに掃除もそうですよね。まあ、例えば靴磨いたりとかあるじゃないですか。私結構靴磨き好きなんですよ。こう見えて、あ、見えてないですけど基本的にいろんなところでこうすっきりした気分で臨みたいので、まあとにかくお休み中はもうずっと片付けをしてたような感じでございまして、なんかやっと外出てきたなと思ったら今日で放送の日なんか、でもね、なんか気分すっきりしてますんで、今日もね熱くいきたいと思います。今日なんか出てくる時、先生たちもずっとミーティングしてて、休み明けなんでもうずっとなんかね打ち合わせミーティング入ってたんですよ。なので私もそうなんですけど、さっきもずっと今日一日中お話をいろんな地域の人としてたので、もうテンションマックスで今日もお届けしていきたいと思いますので、まあ、今日から出社された方も学校もあるし、まあ、お休みの方もねいるかもしれませんが、熱いトークを言いますのでよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生、お楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp、 またはヤシノミ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、まあ、ゴールデンウィークねどっか行きましたよとか何でも結構です。ぜひメールいただければと思いますので、幅広く受け付けてます。よろしくお願いします。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、時刻は6時15分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。熱血教えて中澤先生、こと治さんがお届けしてますが、今ねちょうど教え子がスタジオに遊びに来てくれて、 手を振って今書いてきましたけど、嬉しいですね。なんかこの前ちょっとね、メールくれて元気だってとこがちょっと急にスタジオに現れて、手を振ってる子がいたので、もう何年ぶりだろう、本当に高校出てからなんでね、本当に7、8年ぐらい経ってますかね、もうちょっとかな。なんか分かるもんですね。でもね、なんていうのかな、やっぱりこう昔教えてるとか、まあ雰囲気とかね、やっぱ大人になってもやっぱりそれなりに なってるんで、やっぱり結構ね、お母さん、女の子お母さんに似てきたりねするから、なんとなくイメージが分かるんですよね。なのでまあ元気でいてくれて、こうやって顔見せてくれると嬉しいですね。私スタジオで喋ってるということがなので、まあ、比較的皆さん来ていただければまた話していきますので、もしよかったらまたスタジオにもね遊びに来てくれればいいかなと思いますので、お願いいたします。まあゴールデンウィーク、さっきも言いましたけど、ちょうどね片付けしてたんですけど、普段なかなかできないことをねやるっていうのは大変なんですが、結構思い立ってやるっていう時も結構大事で、思い立ったら私結構すぐやるようにしてるんですよ。どんなことでもそうなんですけど、昔はね忘れずに思い立ったらすぐやりたいタイプで、まあ忘れないでいたんですけど、最近はどうしてもやっぱり物が多いじゃないですか。でいろんなことをやることとかね、情報も多いし、だからまあテレビでも例えば、まあ、極端なしテレビとかラジオ含めてテレビでも普通のテレビもあるじゃないですか、名古屋テレビとか CBC とかね、ああいうのもあれば、ケーブルテレビね、ティーズさんとかもあるし、あと YouTube もあるじゃないですか。ああいうものも含めて、ああいう、こう情報媒体ですよ、山ほどあるから、最近一つのこと思いついてもちゃんとどっかにメモしたり残しておかないと、スケジュールもその時にやらないと、どんどんいろんな情報とかどんどん新しいことが入ってきて、結構ね山積みになっちゃうし、もしくは流れてっちゃうんですよね。なのでお休みは特に、まあ、時間あるじゃないですか、まあそういう時は思いついたことをまずやろうと思って、もうとにかく実践するといいかなと、こう計画じゃなくて思いついたらやるっていうね、はい、まあでも勉強もそういうとこあるじゃないですか、思いついたらちょっとやってみようかなみたいな、その後継続していけばいいので、結構思いつくって大事で、なんかそういうことを繰り返せると習慣化されたりとか、まあ思いついてやること自体を習慣化すればね、結構、充実した日々が送れるんじゃないかな、なんて思ったりもしてます。はい。でもね、なかなか、お休みの時って、こういろいろ混んでたりとか、やっぱりこう動きにくいとこもあるじゃないですか。なんか結構なんか今、なんていうのかな、癖がついて、お家の中でとか、教室でね、一人でいることが多かったんですけど、結構一人でいると、いろんなことを思い浮かんで、これなんか思いついて連絡してみたりとかね、連絡してなかったあの人に、予定を組み直してみたりすると、なんか真っ白だったスケジュールが、最終的に全部埋まってしまう。お休みの後の方が忙しくなってるんじゃないかという、そういう状態もあったりしてます。あと新しいね学びっていうか、まあ私たち結局こうテスト対策とかあるじゃないですか、5月にね。普通のことはいいんですけど、まあ今ちょうど人気講座のマインクラフトのプロクラもそうですし、あとオンライン英会話なんかも今全国中に生徒さんいるんですけど、そういうものもやっぱりこう新しい仕組みとか新しいシステムでやってるので、こういろんなことをやっぱりこう情報を吸収して、さらにそこをうまくこう取り入れていかないと、すぐにこうやっぱり時代に乗り遅れたり古くなったりしていくんで、結構そういうことを勉強する時間としてなんか使う時が多いかなと思いますね。なんかやっぱり何でもそうなんですよね。こうちょっとこう何か見てもどっか出かけても、なんかこう人と会ってもすぐ何かしらの刺激をもらえるというか、まあいいことですけどね。遠い方でもすぐに連絡できるから、いろんな刺激がすぐに手に入るので、 まあそういう風にこうちょっと自分の中でも磨きをかけていくようなそういう意識でこういう時期は過ごしてますけどね。今日もねあのミーティングしてたのも東京の人と三重かな、ちょうど伊勢神宮の前ですねのところに住まれてる方と結構遠いとこ方とミーティングしてたりするから、なんか不思議な感じですよね。なんかねやっぱりこうお休みだから会ってるわけじゃなくて、お休みなくてもそういろんな地域の人に会えてお話して、でそれで刺激をもらっていいじゃないですか。これでまたね、ゴールデンウィークからまた充実した日々が過ごせるんじゃないかと思ってワクワクしてますけど、はい、ではあの CM をお届けした後は気合を入れて週替わりコーナーをお届けしていきます。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時21分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、漢字の漢字。このコーナーは毎月第1週目にお届けしているコーナーです。毎月スタッフから出せる漢字一字をもとにその漢字から連想されるトピックやエピソードを私なりに紹介するコーナーです。今週の漢字は誰が選んだんでしょうか一番まあ馴染みの深い漢字ですね。はい、今日の漢字、理科の理、理科の理、実は私の名前ですね。中澤治の治、理科の理の字ですね。はい、あの最近では向井治さんとかね、あの僕は個人的にはあの人が真似したって言ってるんですけど、私の方が年上なんでね、あの案外いるんですよ、この理科の理の治さんっていうのはね。はい、あの案外だから最近読んでもらいますけど、昔はね結構サトシさんとかね、はい、そのままリーって呼ばれてましたね。読めなくて、あの理科のリーって治ってなかなか読めなくて、検索すると出てくるんですよ。なので比較的読まれそうなんですけど、サトシとかが多かったかな、間違えられるのは。治って一発で読んでくれる方は昔はほとんどいなかったですね。はい、ただなんか西武って西武ラインズのね、昔あの選手にこの字使った選手がいたりとか、結構まああの調べると、まあよく皆さんやりません、同姓同名、中澤治って聞いてみると、あの今検索とか出てくるんですけど、まあ私の場合はちょっとこうラジオ出たりとか、あのいろんなものやってるので比較的そのまま僕が出てくるんですけど、はい、皆さん一回ちょっとやってみると、自分の名前引くとどなたが出てくるかって興味ありますよね。あんまりやられることないじゃないですか。はい、私の場合写真も出てきちゃうんで、はい、あの間違いなくはっきり誰か分かりますのでいろんなことやってるの。あとちょうどねこのヤシの実の番組も出てきますね。はい、あの出てきたりとか、結構ハロウィン祭りの話とか出てきたりとか、あとあのちょっと別でインタビュー受けてる記事だったりとか、そういうのも出てくるんですけど、はい、もし皆さんね面白かったらやっていただく、で同じ名前の別人が出てくる、同姓同名の人たまに出てくるんで、あーこの人同じ名前だななんて思いながら見てたりすることがたまにあります。はい、これはあの仕事柄ですね、調べていただくことが多いので。であの理科の理の話ですね、本題戻しましょうまあでも理科の理ね、私病院で昔ね、ま間違えられたことあるんですよ。理科の理って。いや、埋めなかったんでしょうね。舞さんって呼ばれたことがあって、舞さんってそれ埋めるっていう字じゃないかなって。はい。病院で中澤舞さんって言われて、誰のことだろうって。どう考えても僕だろうなと思って、埋めるという字間違えられて読まれたこともあります。はい。理と呼ばれることが多かったかな、やっぱりな。でもこれ国を治めるってね、こだわりとかっていう理なので、なんかそういう意味もありまして、まあそのこの字をもってしてなんかいろいろ行動していくと まあ、いろんなところでこうそういうふうにこう、まあ影響を与えれるみたいな意味でつけてくれたんだと思いますけど、はい、この字のおかげでっていうか、一応一文字なので比較的あの自分としてはすごく気に入ってる字ですね。はい、いろいろあるじゃないですか、あの皆さんこう字のこだわりとか自分とかね、おさむっていう文字もいろいろあるんですけど、基本的にはあの非常にこう馴染みがあるで、皆さんもね、だってあのまあこれ僕から目線で言うと、まあ学校行ってる子は大体ほぼ見るじゃないですか、一日一回ぐらいこの理科の字を。はい。ね。なんか嬉しくないですか？自分の名前みんな見てくれてるんですよね。なんか、まあ、そんなに喜ばしいこともないかもしれませんけど。ね。なんかいい感じ、いいじゃないですか。だからやっぱこの字であってよかったなっていうのと、あと、一回言うと覚えてもらいやすいんで。はい。非常にあの、皆さんが、こう、インパクトというか、印象はあるようですね。はい。で、あの、まあ、中沢っていう名字も、本名なんですけど、あんまりなくて、はい。ちょっとま、理科の理の話じゃないんですけど、私はあの、沢は、ちょっと2種類あって、三髄に四に幸せみたいな、ね、ちょっと私4つ幸せが重なってる沢だよなって言うんですけど、幸せじゃないですか。で、あの字って、簡単な沢と難しい沢って2つと思うじゃないですか。実は、登録上、4に幸せの一番下の棒が長い沢っていうのがあるんですよね。はい。で、私の中沢の沢が、下の棒が長い沢だ。実は。わかります？幸せって一番下の棒って短くて逆三角形みたいになってるじゃないですか。その一番下が長い沢で、なんと、昔免許証その字がなくて手書きだったんです。はい。免許証手書きってあるんですよ。皆さん聞いたことあります？免許証のあの印字あるじゃないですか、字のね、免許。皆さん、まあ免許持ってない方もいるかもしれませんけど、あの、免許の名前の字がなくて、手書きの沢だったっていうエピソードはあります。はい。なかなかないでしょ？僕もさすがに手書きってびっくりしました。だから見ると手書きって分かっちゃう。ですね。はい。なんで、なかなかね、中澤さんいそうでいないんですけど、まあ、見ないこともないんですけど、なんかまあ、覚えていただけると嬉しいなと思ってます。でね、この、理科の理なんですけど、なんていうのかな。基本的に、皆さんやっぱり理科の理とか、なんだろうな、よく使うのは理屈っぽいの理とかね。イメージ湧きますか？スタジオで一生懸命漢字を思い出さなきゃいけないから同じだったかなってスタッフ一同でね、字の確認をしてますけど、はい、理解するの理とかね、はい、まあまあまあ使うじゃないですか。まあまあまあよく使う字じゃないですか。まあまあ入試も出やすいんですよ。はい、この字使ったやつもね、入試、まあちょっと余談ですけど、入試ってすごい難しい漢字が出るわけじゃなくて、結構普通によく使われてるけど、なんていうかな、まあ馴染みがあるような字を結構出してくることがまあまあ多いんですよね。で、結構この理科の理は使われやすいですね。まあ理科の理って言って理科の理だけじゃないんですけどね。はい。ただね、そういうこだわりを持って名前をつけていただいてるので、まあ私はこの名前の通りになってるかどうかわかりませんが、はい、名前ってね、いざ自分で考えた時にはね、意識した時にはもうついてるじゃないですか、うん、だから結構まあ、その名前で、まあ、字の意味とか、やっぱりその名前をつけてくれたね、まあ、親のその気持ちとかいろいろあるとは思うんですけど、実際気づいた時に、まあ、自分がそういう風になってるかどうかとかね、わかんないけど、なんか自分の場合は、なんとなく、まあ、この漢字の名前かなっていうか、名前で自分の人生があるかなみたいな感じは、ちょっとこう、意識できているかなと思ってます。まあ、一文字ってどうなんですかね？私、自分ちょっとサイン練習してる、練習ってサインあるんですけど、 なんかやっぱな、4文字だと長いし、5文字とか長いし、3文字がちょうどいいかなっていつも書いてると思うんですよね。どうですか皆さん。ですよね。覚えやすいと。しかも何ですかね。ちょうどバランスもね、いいかなと思って。いいじゃないですか。これから将来サイン練習する方、ちょうどね、まあ文字数じゃないですけど、いいかなと思ってますよ。いいですね。なかなか自分の名前を語るっていうのはないので、嬉しい話ですね。でも名前をね、結構ほんと最近まあ自分の名前の理科のいいの話からちょっとあれ外れますけど、本当に読めない名前の子が多いんですよ。まあキラキラネームなんて言いましたけど、もうキラキラっていう名前よりももう意味もあって、多分すごく親御さんは考えてつけてらっしゃると思うんですけど、そのなんとなくね、昔の人からするとかイメージからすると、なんか今風だなっていうのがあると思うんですけど、多分よーく見てたりすると、きっとこれそういう意味でやったんだろうなとか、いろんなこと考えてやってるな。あと兄弟でこうちょうど文字をうまく重ねたりとか、意味も足したりとか、韻を踏んでたりとか、昔の名前よりもさらに今の方が多いですね。そういう字がで、さらにね、やっぱ一番問題なのは読めないですね。それもよく言うじゃないですか。まあ僕の字も昔から読まれたことあんまないんですけど、そんなレベルじゃなく読めない。はい。名簿見てても、本当に金振っていただかないと、わからないんですよね。はい。で、そういう名前は本当に、まあ名前はね、本当に私生徒さんとか直に触れるから、いや、かなりの数見てるじゃないですか。で、だから結構最近はね、ほんとそれがもうここ10年ぐらいほんとその印象強いですね。で、さらに、まあこれ私結構特技なんですけど、名前覚えるのむちゃくちゃ得意なんですよ。はい。で、まあ中澤塾とか英語スクールに行って、アニグローバルエデュケーション全体的に、まあ昔は結構名字ってやっぱり似てくるので、やっぱり下の名前で呼ぶ癖があって、はい。で、必ず下の名前で呼ぶっていうのが、まあ一応ルールになってた。まあ、それもあるんですけど、名前と顔を覚えるのはまあまあ得意なんです。これどうやってやってるかっていうと、初めて会った人とかも、だいたい似てる人をイメージして、とか、例えば会った人に昔会っていたなんとかくんに似てるとか、なんか昔会ったあの人に似てるとか、もうそういう印象でどんどん決めていくんで、だからグループ分けみたいになってるんですよね、頭の中にね。で、結構顔と名前もそういう覚え方をして、なので結構初対面で会ったとしてもどっかで会うなって思った時に、最近ちょっとマスクでね、顔の下が見えないんでね、ちょっと外れちゃう時もあったりとか、ちょっと印象遠い時もあるんですけど、まあでも顔と名前をそうやって覚えてきます。なのでよくありました、小学校の時の同級生のなんとか君に似てるなとかね、そういう覚え方、思い出し方をするんで、自分が思い出した人に似てたり、思い出した人のことで覚えるから、それがキーワードになるから忘れにくいです。はい。なのでまあそういう覚え方とかもね、いいんじゃないかと思います。結局何の話をしてるかというと、まあ私の名前というよりは名前の話になってますけどね。はい、どうでしょうか。私の名前、理科の理、おさむでございますので、そっからおさむさんでございます。はい、皆さんに少し知っていただけましたでしょうか。はい、以上、今日は漢字の漢字コーナーをお届けしました。では一曲お届けしましょう。Black 時刻は6時36分回ったとこですね。エンディングの時間となりました。今ね、あのスタジオでは名前の覚え方で盛り上がっておりましたけど、ちょうどね、名前覚えるって大変じゃないですか。なかなかね、あの名前を覚えていくっていうのはね、あのまあ私たち仕事柄ね、必ずあれ、あの覚えなきゃいけないのもあるんですが、あとはやっぱりファーストネームでね、覚えると覚えやすいっていうのもありますし、やっぱり名前と顔っていうか、その人のキャラクターとかその子のことも、やっぱりこうイメージで覚えてるってね。あの余談ですけど、私結構、特技っていうとちょっとね、変な話になっちゃうんですけど、テストの結果とか、普通みんな PC とかね、パソコンとかデータ入力するじゃないですか。名前の中にこう、イメージして入れてくんで、結構何も見なくても前の点数とかですね、覚えてるっていう、こう、特技がありまして、特技というかですね。なので、子供さんと面談するときとかでも、あんまり、何っていうこともなく、何も見なくても、おー、この前より5点上がったなとかね、結構そういうのは言えちゃったりするタイプなんですよね。で、結構内心ってあるじゃないですか、ボール、4とか3とかね、2とか、ああいうのもまあまあ覚えちゃってる方なんで、結構一回見ると印象づいて覚えちゃうタイプなんですよね。はい、なのでまあ間違えたら大変ですからね名前とね、まあ名前と顔もまあそうですけど、成績も間違えちゃったらね、おいおいよかったなって言ったら悪かったみたいなね、大変ですから。まあ特技というか、まあそれもなんか覚え方あるんですよ。結構昔ね、記憶術とか、結構そのどうやって覚えるかみたいなところはすごく、意識してやってまして、覚え方っていうのもいろいろありましてね。私はね、一番やってるやり方が、物事を必ず引き出しにしまうんですね。その子の情報はその子の入れ物を作って頭の中でそこに入れていくっていうやり方をしてます。なので例えば同じ名前の子がいても、同じ名前で呼んでても全然違う子の意識で呼んでたり、だから似てるとかじゃなくて、もう同じ名前の子でもその情報とかキーワードは別にしまい込んでるんで混ざらないですよね。まあでもこれラジオで喋るには非常に難易度の高い話なんで、またどっか直接皆さんでお話できる時があればいいんですけど、そういうやり方をずっとします。なので、結構情報がいっぱい整理されて綺麗に入ってくるんで、あとね、覚え方、暗記術の授業結構やってて、みんな覚えられないっていうからね、よくあるじゃないですか、ストーリーを作るんですね。はい。ワード並べてわからない時って物語を作ったりとか、イメージ作ると覚えやすいんですよね。はい。なので、例えば、鉛筆バナナ、スタジオだったら、鉛筆を持った人がバナナを食べながら歩いてきて、スタジオに入ってきたみたいなストーリー。これが、奇抜っていうか、その変わった話であればあるほど覚えやすいんですよ。だから、例えば鉛筆を頭に刺した人がバナナに乗って、スタジオに歩いてきたとか、もう忘れないじゃないですか、鉛筆バナナスタジオね。これが10個ぐらいになった時もストーリーをそれで当てはめて、ものすごく珍しいおかしな話にしてイメージしていくと順番通り覚えれたりするんですよね。はい。でこれは結構実践でやってるんです。はい。あるじゃないですか、もう覚えられる、リンゴバナナレモンオレンジみたいな、同じもんが並んでる時でもね、例えばリンゴの船に乗った人がバナナを食べながらね、オレンジジュースを飲んでるとかでもいいんです。そしたらもうそのままリンゴバナナオレンジで覚えちゃう。だそういう覚え方実はあって、結構子供たちにもそういうのあるよって教えたりとかします。これ暗記憶術を覚える、記憶術が暗記させるためにやるんじゃなくて、そういういろんな方法で覚えることができるよっていうことを教えてるんですよね。うん。だから単純にそれを使って何かをやってくださいってこともありますけど、ただ一番大事なのはいろんなことを考えていくと、それに向かっていろんな方法だったりとかいろんな手段だったり取れて、自分なりの方法もできてくるわけですよ。そのヒントを与えたりするので、 結構でもね、この授業盛り上がるんですけどね、点数にならないんですよね。覚える前段の話なんでね。人気はあるんです、この授業、こういう授業はね。盛り上がりますよ。嘘だ、覚えれないとかね。結構黒板にね、30個、40個ぐらい書いて、それを順番に言えるっていう、ストーリー作って言えるかみたいなことをね、結構やったりとかしてましたね。はい。まあ、暗記ついでに言うと、私演習率をね、一番最初に覚えた時に、これリズム覚えって言うんですけど、リズム覚えるっていうかリズムで覚えてるんですけど、例えば演習率って長いじゃないですか。3.141592653531415926535 3.141592653535 ね。聞いたことありますか皆さんね。これ得意な人得意だけど、3.141592653589793238462643338372795030って続いていくんです。もっと言えるんですけど、これを覚えた時の覚え方も、私自分で考えたんですけど、3桁4桁の区切ってリズムで覚えていくってやり方をいつもしてるんですけどね。それも子供たち実践してやったりとか。はい。なので、これ中1でやったけど、未だに忘れてません。ちなみに。なので、またゆっくり皆さんにその情報をお届けしたいと思います。ちょっとね、メッセージいただいてます。ご紹介します。ラジオネーム、くまさん。ありがとうございます。メッセージ、先生ファイト。ありがとうございます。なんかね、嬉しいですね。先生ファイト。先生ファイトってもう頑張るしかないじゃないですかね。もうこのメッセージ。くまさん、ありがとうございます。頑張ります。今日はですね、なんか幅広くちょっとお話しさせていただきましたけど、どうでしょうか。漢字の漢字からね、ちょっと記憶術覚えるところまで幅広くお伝えしてきましたね。ちょうど5月テストもありますし、皆さんね、休み明けてなんか学校も始まりますから楽しいですよね。やっぱりみんなと会えて、そしていろいろこう行事もまあね、なんとかできそうな空間になってきます、来てますのでね、これを機にまあ暗記も頑張っていただいて、テストも乗り切っていただけると嬉しいなと思いますね。ちょうどいいきっかけになるかなと思いますね。まあ、片付けと暗記と記憶術と、なんか授業っぽい感じで今日はねちょっとお届けしちゃいましたがね、授業の時にずっとこれやっちゃうと盛り上がって大変なんでね、また皆さんとはゆっくりこんな話をしたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、今週も熱血を教えて中澤先生、45分お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治治さんにお付き合いください。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye!